まずはじめに州法にもご報告している通りでありますけれども、先週25日水曜日、赤松田鶴子姉妹が八王子に住んでおられた施設に入っておられたわけですが、天に召されました。96歳でありました。東教会の60周年記念証言集を見ますと、赤松さんが文章を書いておられますが、そこでどうして自分が教会に来るようになったかということを書いておられます。それによりますと、ある時、大雨が降りまして、そこの隣の田越川の水かさが増したと。そこにこの息子さんが転落いたしまして、行方不明になってしまったそうであります。ちょうどご主人は海外に出張中でありまして、自分がこの子供を守れなかったという責任を感じて苦しんで自殺を思い立つほどだったそうです。どんなにですね、この自分の子供を川で亡くすということは、どんなにこの自分を責め苦しめたことかと思います。でラジオでこの事故が報道されたことで、いろいろな宗教が勧誘に来たりしたそうです。それらの方々が言うのは、こういうことになったのは先祖のたたりであるとかですね、あるいはあなたが罪を犯したためであるというそうで、ますますこの自分が責められているように感じたそうであります。その時に証言集では中村菅さんが訪ねてきたと書いてありますが、先週ご遺族に確認したところでは、これは宮崎重和牧師であったというんですね。当時の宮崎牧師がこう言ったそうであります。あなたが罪を犯したのではなく、先祖のたたりでもない、教会に行って、ただ神様にお祈りしなさい、そうすれば安らぎが与えられると、こう言われたそうであります。この言葉は、ヨハネによる福音書9章3節でイエス様がおっしゃった言葉ですね。前半はですね、本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためである、そういうふうにこうイエス様がおっしゃいましたが、その御言葉をもとに宮崎牧師が言ったのだろうと思います。そして赤松さんはそれ以来逗子教会に連なったと書いておられるわけであります。私たちの先祖が犯した罪も、私たち自身の罪も、すべてイエス様が十字架で背負ってくださいました。ですから私たちはそのイエス様によって罪を許されたのであります。さて今日の聖書に入りますが、前回はですね、この前のところを読んだわけであります。前回はある金持ちの畑が豊作であったというところから、そういう例え話をこうイエス様がおっしゃっていたわけですね。それは財産を分けてくれるように兄弟に言ってくださいと、こうイエス様にお願いした人の話から始まっているわけでありますが、言ってみれば前回のところは、財産や物がありすぎて、その結果神様の方を見なくなってしまった、すべて神様抜きで考えている、そういう人のことをについてイエス様がお話になっていたと言えるでありましょう。で今日のところはその続きなわけですが、今回は全く逆であります。今度は物がなくてお金もなくて何にもない、そのために心配で心配で心配のあまり神様の心に心が向かないと、そういう人を念頭におっしゃっておられるわけです。この人間はですね、物や財産ありすぎても神様を見ないし、またこのなくても神様の方を向かない場合が多い、どっちでもなくても向かないと、いずれにしましても人間はなかなか神様の方を向かないわけですけれども、しかし今日イエス様がおっしゃっておられる人についてはですね、 今日の私たちについても言えることではないかというふうにこう思います。もうですね、いろんなことが不安で心配で神様どころではないと、こういうふうにこう言ったりしないでしょうか。これは未信者の方だけではなくて、もうクリスチャンであってもですね、そういうふうになってしまうことがあります。もういろんなことが心配で悩んでですね、神様どころではない、本当は困った時にこそ神頼みしなければならないわけですけれども、困った時に神頼みをしないということが問題であろうかというふうにこう思います。そこでこのイエス様がおっしゃっていられるのはですね、22節でありますけれども、命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むなとこうおっしゃっているわけであります。このよくこの言葉を、まあ、有名な言葉でありますけれども、よくこの勘違いされる方があるんですね。このイエス様が何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むなとこう言っておられるのは、例えばですね、今日のお昼のランチはカレーライスにしようか、海鮮丼にしようか、ラーメンにしようかと、まあ、いろいろある中でどれを食べようかと思い悩むことではないかとこう思ってしまう方がおられるわけです。何を着ようかと思い悩むなというお言葉もですね、今日は青い服にしようかしら、赤い服にしようかしらと、まあ、いろいろある中でどれにしようかと思い悩んでしまうと、このようにこう受け取る方が結構いらっしゃるんですね。でそれは間違いでありまして、ここでイエス様がおっしゃっておられるのは、もうですね、米びつにもう一粒のお米も残っていない、またこの米を買うお金もない、何にもない、さて食べるものがない、どうしようかというこういう状況のことを言っておられるのであります。もう極限ギリギリの状態ですね。こんな状況になったらですね、誰が心配しないでいられるでしょうか。またこの何を着ようかと思い悩むなというのもですね、あの服この服どれにしようかということではなくて、一長羅のですね、この服がもうボロボロになってしまって穴も開いてですね、もう次当てようにもこれ以上次当てる場所すらないと、着るものがないと言ってその新しい服を買うお金もない、どうしようかと、こういうことですね。ですからそう考えますと、ここでイエス様がおっしゃっている言葉っていうのはものすごいことをおっしゃっているわけですね。普通そういう状態に私たちが追い込まれましたら、誰一人として心配しない、思い悩まない人はいないんじゃないかと、こういうふうに思うわけですけれども、イエス様はにもかかわらず、思い悩むなとこうおっしゃっておられるんですから、これはものすごい言葉であると思うわけです。そんなですね、ギリギリのですね、まあもちろん食べること、着ることっていうのは一つの言い方でありまして、他にもですね、もうギリギリのところまで追い詰められるっていうことは私たちにいくらでもあると思うんですね。で、そういう中でですね、一体この神様をなお信じることができるんだろうか、あるいは神様を信じて大丈夫なんでしょうかと、こういうことなんですね。イエス様は思い悩むなとおっしゃってるわけです。それは神様がちゃんとしてくれるって話をしておられるわけです。そういう極限のギリギリの状況で、なお神様を信じて本当に大丈夫なんだろうかっていうですね、そういうことなんですね。しかし考えてみますと、もしそういう極限まで追い詰められた、そういう状況の中で困った、もう思い悩んでもういっぱいになってしまう、そういうような時にこそですね、神様を信じる意味がないのであるならば、結局信仰っていうのは暇つぶしに過ぎなくなるわけでありまして、そんな神様だったら私は最初から信じていないわけなんですね。さて、このイエス様はどういう意味でこのことをおっしゃってるのかということになりますが、要するに今日の聖書の箇所は、まあ、言ってみればですね、神様を信じて食っていけるのかという話になるかと思います。神様を信じて本当に生きていけるんですかと。生きていけないような そういう状況の中でもなお生きていくことができるんでしょうかということですね。で、ここでイエス様がおっしゃっているのは、この世の中の多くの人はですね、信仰、神を信じるということは、まあ、単なるこう精神的慰めだと思っている方が多いわけでありますけれども、ここでイエス様がおっしゃっておられるのは、信仰というのは単なる精神的な慰め以上のものだということなんですね。これは私たちにとって決定的な関心事にあるに違いありません。神様を信じて食っていけるのか、神様を信じて生きていけるんだろうか、もう生きていけないと思われるようなギリギリの状態の中でもなお神様を信じて大丈夫なんでしょうねという、この私たちの問いに対してイエス様は大丈夫だとこうおっしゃっておられるのであります。なぜならばカラスを見よとこうおっしゃってるわけなんですね。カラスを見なさい。あ、カラスってのは、まあ、今日この逗子にも富山に輪島でも私が住んだところどこでもおりましたけれども、あ、この2000年前のイスラエルにもいたんだななんてこう思うわけですけれども、本当にどこにでもいる鳥でありますけれども、カラスを見よ。そうするとカラスの何を見よと言ってるのかってことですね。カラスのことを考えてみなさい。カラスがどうやって生きていってるのかというのを見て考えよとこうおっしゃってるわけであります。カラスはですね、確かに種をまくことはいたしません。カラスが種をまいてるってのは見たことがありません。刈り入れもしません。納屋も蔵も持っておりません。けれどもカラスはちゃんと生きていると。まあ、このカラスってのはですね、私たちの身近なところで言えば嫌われ者ですね。もうこの教会の近くのゴミ集積場でもですね、まあ、ちょっと油断いたしますとカラスがゴミ袋をつついて生ゴミを引っ張り出して散らかしてですね、大変こう迷惑をすると、まあ、それでこの日本全国のどこの自治体でもですね、カラスをどうやったら追い払えるかなんてことを研究しているわけでぐらいであります。まあ、それぐらいこう嫌われ者の鳥であるわけですが、実はこれ、イエス様の時代この国でも同じようにあんまり好まれない鳥だったんですね。レビ記を祈祷会で学んだわけですが、レビ記の11章にはカラスは汚れた鳥の中に数えられているわけであります。まあ、そのようにですね、カラスっていうのはこの何をしてもですね、嫌われる鳥であるということになるわけですが、そんなカラスでさえも神様は養ってくださっているとこうおっしゃってるわけですね。カラスは神様が養ってるんだと。神様生きカラスを生かすようにしてくださってる。ましてやあなた方は鳥よりもどれほど価値があることかとこう24節でおっしゃってるわけですね。あなた方はカラスよりも価値があるんですよと。どうして神様が養ってくださらないはずがあるだろうかとこうイエス様はおっしゃってるわけです。これはですね、カラスがいくら種もまかないし刈り入れもしないし納屋も蔵も持たないからといってですね、イエス様は私たちにだからこの怠惰な生活を送りなさい、遊んで暮らしなさいとおっしゃっているのではありません。カラスはカラスなりに一生懸命になってんですね。で一生懸命ゴミを散らかしているわけですけれども、カラスはカラスなりに一生懸命生きてるわけです。しかしこのいくら一生懸命にやったとしてもどうしようもないことってのはあるわけですね。私たちもそうです。私たちも一生懸命こう生きるんですけれども、いくら一生懸命やったってどうしようもないことってのがあるんです。でも神様はそのどうしようもないことをちゃんとしてくださるとこうおっしゃってるわけなんですね。つまり神様の配慮がある。神様、カラスがですね、種もまかないのにちゃんと生きていけるように あなた方を神様はちゃんと養ってくださるんだと、必要なものを与えてくださるんだ、生きるためにですね、それを期待していいと、こうイエス様はおっしゃっておられるわけであります。まあ、それにしてもですね、私たちは信仰抜きにこれを読みますと、なんだとこう思うわけですね。カラスはなんか勝手に生きてんじゃないか、野の花もそうです、勝手に咲いてんじゃないか。でもイエス様はそれは神様がそのように命を与え養っていてくださるんだと、こうおっしゃっておられるわけであります。そうすると一体どういうことなのか、イエス様は何をおっしゃっているのかっていうことですが、まあ、イエス様は、まあ、人間がこう見るものと違うところを見ておられるわけですね。普通カラスを見たらこれはカラスだとこう思うわけですね。野の花を見たら花だなとこう、まあ、綺麗だなぐらいは思うかもしれませんが、イエス様はですね、その背後を見ておられるわけです。その背後におられる神様を見ておられるわけです。そこが違うんですね。イエス様はカラスを見て、それを生かしておられる神様を見ておられるということです。で、野の花がきれいに咲いている、その花を咲かしている目には見えない神様を見ておられる。ここが私たちと違ってるわけなんですね。でその神様がっていうところを私たちはなかなかこう見れないっていうところに、心配の種があるんだということになります。カラスやですね、野の雑草に神様を見ることができるなら、この私たちの背後にも神様を見ることができるはずです。それどころか、すべてのことの背後に神様がおられ、神様のご配慮があるってことをですね、見ることができるはずだ。そういうことをシエスはおっしゃっているのではないでしょうか。この今日の言葉を語られたイエス様は、無責任な方ではありません。イエス様の約束であります。ですから、この言葉を語られたイエス様を信じるならば、この言葉通り神様が養ってくださる。私たちが生きるために必要なものは備えてくださる。この約束であります。そういう世界へ私たちは招かれているのであります。イエス様を信じるならば、このお言葉通り神様は私たちを養ってくださるんだということであります。で、そのためにですね、私たちは普通ですね、まあ私たちはまずとりあえず生活が第一で、その他のことは二の次だ。神様のことはまずとりあえず生活ができてから二番目、三番目、四番目、まあ人によっては出てこないかもしれませんけれども、そういうことになるんじゃないかと思うんですね。まあ、人間普通、まず生きること、生活のことが第一の問題だ。一番大切なことだと思うわけであります。けれども、ここでイエス様がおっしゃっているのは、31節、ただ神の国を求めなさい。もうひっくり返しているわけですね、順番を。まず神の国、ただ神の国を求めなさい。でそうすれば、あなたが心配しているその生活のことは、神様がちゃんと与え、備えてくださるんだと。神様を見るならばそういうこと。イエス様を信じると、そういうことになるんだとおっしゃっておられるわけであります。先々週ですね、私の友人である牧師からメールをもらいました。そのメールは 何だったかと言いますと、主の助けを証しする喜びのメールでありました。それによりますとですね、彼はあるところで牧師をしているわけでありますけれども、遠くにですね、お母さんが一人で住んで一人暮らしをしておられる、もうお父さん亡くなってですね、お母さんが一人暮らしをしておられたんですが、倒れて入院したそうであります。 で、まあ、入院して、まあ、そちらの方は回復に向かったそうですけれども、問題はそこでですね、お母さんが認知症であることが分かったそうです。ですからもう一人暮らしは無理だということになりました。だから一人で暮らしていて、その牧師はもう遠いところで教会牧会しているわけですから、施設に入れなければならない。ところがですね、どこもですね、順番待ちですぐには入れない。これは皆さんご存知の通りと思うんですね。しかしこの一方で退院の日は迫ってきていると。で、彼は大変こう困り果てたそうであります。施設に入りたいけども、どこの施設も順番待ちで入れない。退院の日は迫っている。どうしようかってことですね。で、彼は郷里に帰ってですね、そのお母さんの病院のあるですね、そして彼は困り果てて、高校時代に祈っていた場所に行って神様に祈ったそうであります。そうやってこのことを祈っておりますと、あることが祈りの中で示されたそうであります。それはどういうことであったかというと、近くにキリスト教の施設があるということ、そして教会に電話してみなさいという主のお言葉であったそうであります。でそれでこの早速ですね、そんな施設があるのかと思って、教会関係だということで母教会の牧師に電話をいたしますと、その牧師先生はですね、ありますよ、すぐ近くです、施設長に電話しておきましょうとこう言ってくれたそうです。なんと彼は今まで知らなかったんですが、彼のその実家からですね、車で15分ぐらいのところに教団関係の施設があることを知ったそうです。それまでそんな施設があることを全然知らなかった。彼はメールでですね、主が示してくださらなければ絶対に知ることはできませんでしたというふうにこう書いておりました。早速その施設長に面会を申し込んだそうです。そうするとその施設長は牧師でもあったそうであります。マルコの福音派系のですね、教会の牧師だ。さらにその施設にはですね、かつてお母さんと一緒の教会にいた方も入居しておられることも分かった。そしてさらにですね、その施設の職員には母教会に籍を置くクリスチャンの職員もいたということであったそうであります。そして施設長はですね、ケアハウスが入居できるようになるまでショートステイにどうぞ入って待っていてくださいとこう言われたそうであります。彼はですね、最後にメールでこういうふうに書いておりました。主が何もかも備えてくださっていました。主の皆をあがめ恵みに感謝します。こういうふうに結んでいました。本当に私それ読んでですね、本当に私も心から主を褒めたたえました。今日の御言葉の通りであります。私たちに必要なものを主は備えたも、このことをイエス様は約束してくださって、このおイエス様を信じるということを第一にしたときに、イエス様がおっしゃった思い悩むなという言葉が私たちへの約束として力強く迫ってくるのであります。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。私たちはともするとこの世のさまざまなことで思い煩い、思い悩み、そのことでいっぱいになってしまって、あなたの方に向く、あるいはあなたにおすがりして祈ることすら忘れてしまうような、あるいはそんなことは頼りにならないと思ってしまうような弱いものであります。どうぞ憐れんでください。どうぞこの弱い私たちをあなたが憐れんでくださって、どうぞあなたの必要な助けが与えられていることを感謝を持って目を開いて気がつくことができますように、どうぞ聖霊の御働きをお願いいたします。どうぞ今試練の中にある兄弟姉妹たちを助けてください。 今どうか思い悩みの中にある兄弟姉妹たちを助け、あなたの栄光の証を見ることへと導いてください。どうぞ兄弟姉妹たちがあなたに向かって心から祈ったとき、あなたはそれをイエス様の名によって豊かに聞き入れてくださいますようにお願いいたします。この一週間、兄弟姉妹たちの歩みを祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。